皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は市場混乱の行方です。もう2週間ぐらい前から続いておりました市場の混乱は、先週第1段階目のクライマックスに達しまして、日経平均は870円ぐらい下がりました。で、為替は一時111円までつけまして、で、そこで今回ちょっと戻って、小休止という感じになりました。で、今回のこの事態、もちろんそのアメリカの、サブプライムローンが問題だということで始まったわけでありますけども、非常に大きな爪痕を全世界に残したんじゃないかなと思うんです。で、問題はですね、この第2幕第3幕の方でありまして、とりあえず株の暴落が一旦止まって、そしてアメリカ、それから日本、そしてヨーロッパの中央銀行が、事実上、特別融資特有というような形でですね、とりあえず破綻を止めたというところまでが第1幕でありまして、これからその損失をどうするかとか、今後、その信用収縮がどのようになるかと、その辺のあたりがですね、見えない部分がありまして、ですからまだまだその問題は前半戦だろうと思うんですね。で、今回その FRB の先週金曜日に取りました措置は非常に今注目されるものがあったと思います。フェッドファンドレートという政策金利を動かさないで公定歩合だけ 0.5 下げたんですね。通常アメリカの場合も何十年も前から公定歩合というのは形式的にフェッドファンドレートプラス何パーセントと 0. 何パーセントと決まってたわけなんですが、それを引き下げましてですね、同時にその、フェッドファンドレートの失礼、その公定歩合、ウィンドウボローイングというんですけども、これの貸し出しがですね、通常は1日のところを最大30日に伸ばすと、それからまだ破綻してないものであるならば、サブプライムローンもですね、そのフェッドの貸し出しの担保に取ると、いうようなことを言いまして、いや本当にあの台湾銀行が潰れそうになった時の当時の日銀の特有と同じようなことをですね、今回フェッドがいきなりもやったわけでありますね。ですから本当にあのこの数週間の間にですね、ものすごい勢いで世界中で信用収縮が起きまして、そういうことをあまり想定していなかった金融機関を中心にですね、資金繰りが逼迫して潰れそうになるところが出てきたんじゃないかと、そんな感じですね。ですから、利下げではなくて、とりあえずその FRB のフェッドのその特有でですね、相場の崩壊が止まったと、金融システムの崩壊が止まったと、とりあえずそういう状況なんだろうと思います。ニューヨークの連銀なんかもその前からですね、2週間ぐらいは信用 の流動性の供給を続けるなんてことを言っておりましたから、かなり早い段階からですね、この信用の破綻、そしてその資金繰りの破綻という問題が起きてたんだろうと思うんですが、最終的にこんな形でフェッドの特有というね、極めて異例な形で結論が出たということはですね、さあこれからがいよいよ大変だということですね。で、さらにそのこの月曜日ですね、フェッドがその、事実上特有を発動したのが金曜日 で月曜日にはですね、あれですわ、アメリカのその T ビルのマーケットがですね、大暴騰したんですね。T ビルと申しますのは満期1年以内のアメリカの短期国債のことなんですけども、この利回りがですね、急激に低下、すなわち価格が急上昇しました。3ヶ月ものの T ビルのレートはですね、場中には一時 2.51% ぐらいかな、2.50 か、それぐらいまで金利下がりまして、引けは 3. 何パーセントでしたけども、日中にですね、140ベーシスポイント、1.4% ぐらい金利が下がるというですね、19年ぶりだそうですが、そういう大混乱もありましてね、ですからもう人々はもう本当にその、信用力ということに関して極めてそのおっかなびっくりになっておりまして、一応形式的かもしれませんけども、リスクのないですね、トレジャリーのアメリカの財務省証券の、しかも短期証券に一斉に資金を移したと、こういう状況になってますね。で、これで一番大変なことになっているのが、資産担保証券ですね。クレジットカードとか住宅ローンとか自動車ローンなんかを担保にしました、特に短期の社債ですね、コマーシャルペーパーですね、資産担保のコマーシャルペーパー、短期の社債が一番大変でありまして、ほとんども人気離散ですね。ですから、IBM みたいな超優良企業は別でしょうけども、それ以外の普通の会社、あるいはそのジャンク債関係のところはですね、ほとんどもう社債市場から資金調達ができないんじゃないんでしょうかね。 でこれで損失を出しましたので発表しようもんならもう即座にファンディング、まあ、資金調達冷やがっちゃいますね。ですからこれは大変なことになりました。まあ、昔からですね、社債の資金調達ってのは危ないと言われてるんですね。まあ、こうやって相場がひっくり返っちゃう時もそうですけども、例えばその企業にですね、ものすごいスキャンダルが起きて発表されたりするとですね、その企業の社債だけも売れなくなるんですね。でその社債の発行を熱心にやりますと銀行との関係は疎遠になりますから、まあ、当然その緊急時にですね、お金借りることが難しくなって、ですから短期のコマーシャルペーパー、社債で資金繰りをつけるようになるとですね、まあ、何かあったら一瞬にして会社が倒産するということにやっぱなるんですね。ですから今回も実はそういう状況が水面下でいろいろ起きておりましてね、まあ、ですからこれからしばらくの間ですね、まあ、とりあえず特有で 大口のところは持たしているにせよですね、信用力の回復ってことは多分しばらくないでしょうから、大幅なですね、やっぱりこの企業活動の縮小ということは避けられないんじゃないかなと思います。でさらにそのリート、アメリカでもリートがやっぱ潰れてますね。すべてじゃないですけど、やっぱ問題のあるリートはこう潰れてきて、さらに値段も下がってきてます。それから全米のその不動産の値動きなんか見ますと、マンハッタンなんかまだね、上がってるって話もありますけども、まあ総じて言うならばオフィスビルはまあベイケンシー、空きが増えてますね。そして、なんですわ、賃料はやっぱ高止まりですね。それから住宅の値段はやっぱ下がり続けてますね。さらにそのあれ、抵当権行使、すなわちそのローン払えなくて家を取られちゃう人は、これはどんどん増えてますね。ですから非常にその信用力ということに関しましてはマイナスの要因が並んでおりましてですね、ですからこういう状況ではですね、まあ、正直言いまして、その投資家にですね、信用力についてですね、もっと積極的になれということはもうほとんど不可能なんだろうと思うんですね。まあ、えらいことになったんじゃないかなという感じがしております。で1989年の時にですね、 S&L がまあ倒産したことがございましてですね、まあ、この時は住宅ローンの貸付専門機関がまあ倒産したんですが、この時とはね、全然違うんですね。今とはね、今のがはるかに深刻で、当時はあの住宅ローンを払っている人はね、大体そのみんな支払いは継続していたんですよ。 SL が潰れた最大の理由は、 SL っていうその貯蓄金融機関ですね、小型の金融機関が潰れた最大の理由は、自分の会社 の ALM に失敗したから、資産負債管理に失敗したから潰れたんでありまして、担保のローンはですね、まあ、商業用ローンは別にして、住宅ローンはちゃんとあれ動いていたんですからね。ですから当時はですから金融機関の経営さえ立て直せば問題は治ったわけですね。でしかし今回はですね、たとえその銀行やあるいは証券家の会社を特有で支えましても、元のそのローンを返してる何千万件というその家がですね、だんだん支払いができなくなってきてるわけですから、担保のそのローンがですね、どんどん毀損してきてるわけですから、これは立て直しのしようがないわけですよね。まあ、ですから状況といたしましては、80年前の世界大恐慌の時のアメリカ住宅ローンの状況とほとんど同じ感じになってきました。この時はですから、ルーズベルトが出てきてですね、まあ、一旦その支払い困難になったローンを国家が買い上げて、で満期を延ばして、言ってみれば固定金利のですね、長期返済型ローンに組み直して元利均等払いをね、で戻してやるという、まあ、そういう離れ技をやったわけですよ。これでやっとですね、アメリカの人もですね、家を手放さないで済むということになったんで、まあ、それでも大きなね、被害は出たわけですけども、まあ今回もまあそういうことでもしない限り、あれもっと大胆に何かやらない限り、実利の特殊例を出さない限り、これは持たないんだろうと思うんですね。ただまあそういう問題がですね、起きているという声をですね、はっきりと言う人はまだいないのね、政治の方にも、あるいはその何ですわ、フェッドの方でもね。ですからやっぱりまだ問題はね、大したことないみたいなこと言ってますから、もう日本のバブル崩壊と同じでね、その追い込まれてから、いや実は大変だというような感じになってるわけですよ。これが一番危ないことですね。今の段階で大変だと、ほっといたらえらいことになると、抜本的に手を打ち直すんだということを言わない限り、これね、日本のバブル崩壊の時もそうですが、絶対これ後で大問題を招くだけなんですよね。まあ、ですからそんなことがございましてですね、まあ、アメリカのこの住宅ローンの問題っていうのは、以前 の89年の時よりもずっと深刻であり、同時にその企業の資金調達にものすごい大きなやっぱり今マイナスの効果が出てきておりますので、まあ、これが実際にその景気を悪くするだけじゃなくてね、人々の生活を追い詰めてきますから、まあ、これがどうなるかですね。で前からこの放送でも申しておりますけども、アメリカのこの住宅ローン、特にそのホームエクイティローン なんていうのはですね、2番程度がついてるやつで、まあ、このローンを借りてみんなですね、生活費に回してたわけですよね。でもこのローンのほとんど借りられなくなってるんじゃないでしょうか。あるいはその頭金ゼロでも借りられるっていうビギーバックローンなんかももう借りられませんわね。それからそのモーゲージ住宅ローン貸し出してる会社がどんどん倒産してますから、住宅ローンそのものも借りにくくなってますね。金利があまり動かないにしてもですね、あれですよ、その予診の審査がすごく厳しくなってますから、今まで借りられた人も借りられなくなってきてますね。でそうなってくるとですね、まあもう借金して家を買うっていうのはほとんど唯一財産を持つだけじゃなくて生活の糧になっていたアメリカ人にとってはもう完全にこれ生活が行き詰まるっていう話になってきます。そしてその住宅産業ももうこれだんだんね、こんな感じでローン借りなくなってきたら家も建たなくなってきますから、住宅産業もこれね、マイナスの方向に動いてきますから、そうしたらそれアメリカ経済こう持たないですよね。言ってみればこのまあ中長期的なですね、その中産階級のまあ没落っていうんでしょうかね、だんだんだんだん実質賃金が切り下がってきて、そして失業者がこう増えていく中で、物価は割と下がり基調でここまで来たわけですね。ですから中国から安いものが入ってくる、あるいは何ですわね、あのエネルギー価格も随分安くなってきた、で金利も安くなってきたと。ですから所得の方が下がっていても、まあ、安いコストで生活できる体制というのが整っていましたね。さらにはその金融市場でお金を運用して、まあ、たらずまいを稼ぐという方法もありましたね。ところがそれが全部ここで一気にそのなくなってきてるわけですよ。物価上がり始めてますね。それから金利は上がり始めてますね。それからその住宅ローンは借りられなくなってきてますね、だんだんね。で資産運用はこんな調子ですからもう損するばっかでしょう。そしたらね、これ実質賃金が低下してきて失業が増えていく中で、庶民は生きていく手段をもう持てなくなってるんですね。これは言ってみればね、本当に極限まで極まっちゃった状況で、ですからやっとって言いますか、とうとうっていうんでしょうかね、ここでやっぱりその20世紀の後半から末から続いてきましたね、まあ、一つの流れがね、限界を達したんだと、限界に達したような気がいたします。貧富の格差を拡大しながらですね、問題を先に飛ばしていこうというやり方がこれ完全にも行き詰まったと思いますね。ですから日本でも同じですし、アメリカでも同じですし、まあ、これがだから最終的にですね、大きな政治の変化を生んでいきますから、これから問題はやっぱ政治の舞台に移りますね。もうブッシュ政権も安倍政権もそれはね、もうあと時間の問題ですから、まあ、その後いっぱいどんな風にですね、この問題を処理して人々の生活を立て直すするのか、根本的なパラダイムの変換が必要になってきますね。まあ、当然そんなことですね、平和に進むはずもなくてですね、まあ、別に暴力的になるというわけでもないんですけども、要するにあの通常のですね、まあ、政策の範囲内ではなかなか動きませんから、まあ、なんか非常に大きなですね、政治的混乱が私は生まれてくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そのあたりの様子につきましてはですね、十分我々はこの注目して、金融市場だけじゃなくてね、政界のところまで含めて日米ともに見ていかなければいけないと思います。共和党の大統領候補のロン・ポール氏って言いますね、あの人はアメリカ建国の原点に戻ろうということを言ってますから、まあ、ああいう人がむしろですね、大統領になる可能性が高いんじゃないかなという気もしておりますんでね、まあ、体制の大きな変換というところまで含めてね、これはあり得る話だろうと思います。それから不動産のリートですね、まあ、これ日本なんかでも随分広がりましたけども、これももう相場完全に崩れましたね。で日本でも本当にその一部の不動産だけが暴騰いたしましたが、これやっぱりもうこれ下がり始めるんでしょうね。これもですからもう太刀打ち、こういう市場の状況には太刀打ちできないくて、投資家が手引っ込めちゃいますから、いよいよリートはですね、完全にそのはしご外された形にこれなってきたと思います。そうしますと、まあ今あるビルがね、これ不良債権化するのはこの時間の問題ですからね、なかなかこれはまた大きい日本でもですね、まあ、金融システム不安にまた持ってかれるんじゃないかと思うんですよ。今回のその一連のね、世界の動き見てますと、とにかく早いですよね。問題を隠しきれなくなってから特有になるまでの時間がすごく早いですよね。で特に最近はそのヘンテコリンなデリバティブズなんかも随分出ておりますんで、要するにリスクがどこにあるんだかわからないってことをみんな言うわけですよね。ですからとんでもないところで巨大な損失がこう生まれるわけです。でコンピューターモデルでですね、いくら値段を出したってその通りに買ってくれる先がないわけですよ。コンピューターモデルで出てくるですね、フェアバリューなどと称するですね、値段と実際の売買価格はね、猛烈に乖離するんですね、こういう時っていうのは。ですからもうその評価したって何の意味もないんですよね。実際にそれファイアセールで売り出してみたらね、投げ売りしてみたら全然そのね、値段が合わないってことよくあるわけですね。 まあ、そう、不動産なんか典型的にそうなるんじゃないでしょうか、リートとかね。ですから、日本でもこれ、また大きな問題になりますね。先日もちょっと晴海の方までタクシーで行くことがありまして、最近晴海の方もずいぶん変わりましたよね。勝どきから晴海にかけて大きなビルが建ちまして、でずいぶん変わりましたねってタクシーの運転手さんに言いましたら、いやー、こんなのね、第二の住専じゃないんですかなんて言ってましたよ。まあね、タクシーの運転手さんの方がね、よく経済分かってると思いますね。これは第二の住専であるとね、言ってられましてね、いやー、そうだなと。ね、あれ、住専っつうのは、確か潰してみたときには99%不良債権だったと、あんな話ですよね。ですから、あんな辺もたくさん作っちゃってね、これで東京が大停電でもしてみなさいよ、みんな逃げ出しちゃいますから、みんなこれ、住専ですよね、本当に。まあ、本当に運転手さんの言う通りでね。まあ、ですから、とにかく日本でもこの不動産の影響というのは非常に大きいものがあるし、それからやっぱり日本もいよいよ住宅ローン問題ですね。まあ、日銀はまあさすがに今月は金利上げられるのでしょうけども、しかしまだインフレは続いてますからね、物価は高いですから、不況と物価高ですから、これはなかなか大変なんですよ。不況とだけじゃなくてですね、物価が高いということは、金利物価高止まりで不景気ということですから、一番ですね、我々にとって苦しい、生活者にとって苦しい状況になってるんですね。まあ、そうなってくると、日本でもその住宅ローンを払えない人もどんどんこれ出てくるでしょうから、まあ、その辺のところをどのようにこれ処置していくのかですね、全くこれ見通しが立たないんじゃないんでしょうかね。ですから、まあ、いよいよなんかですね、これから1年ぐらいの間、あるいは1年半ぐらいの間ですね、にですね、流れるものが一気に流れちゃって、まあ、本当にその時代がですね、急転直下やっぱり動いて変わるんじゃないかなって感じがしております。まあ、そんなことでね、で最後のね、そうそう、最後のとどめはやっぱり中国だと思いますよ。中国だけはですね、なんか今回、ね、世界中のもの、金を、世界中のなんか物を売って、物って言いますか、世界中の商品売ってですね、金融商品売って、特にドルなんかね、叩き売って、中国国内に金戻したんじゃないかと言われてますが、まあ、多分そういうこともやってるんでしょうね。で、そんな形で中国だけこう盛り上がって株が上がりましたけども、中国は輸出で食ってる国ですから、これは世界中不景気になりゃ、それは中国のものは輸出ができませんね。それからおもちゃが汚染でしょ。それから今度は子供用のパジャマが汚染でしょ。で、食品が汚染、魚が汚染と。あれじゃあですね、中国はね、これ飯食えなくなりますよ、輸出でね。そうなってきたら中国の経済発展なんか続けることができるはずがないわけで、それはどっかで中国大暴落しますね。で、この大暴落はもう共産党の内部の権力闘争と全部つながってますから、それは必ず軍部が出てきますので、まあ、中国はね、これからいよいよね、なんか地獄の扉が2枚か3枚開くような、そんなやっぱ直前だろうと思うんですね。ですから世界もこの中国が暴落すれば、もう本当になんかこってんぱんの暴落になっちゃいますから、まあ、とにかくまだ第1幕が始まって、これから第2幕、第3幕ですからね、まあ、その辺のその大きなスパンでのものの考え方はね、やっぱ我々は捨てるわけにはいかないんじゃないかと思うんです。まあ、とにかくですね、この市場の混乱というのは、今何か起きたというものよりも、今までのこの矛盾が全部吹き出したことですから、今更どうにもならないわけでありますね。まあ、前向きにですね、どうやって生きていけるのか、どうやったら役に立てる場所が自分で確保できるのか、まあ、そういうことを考えながら、まあ、大きな視点でですね、行動していかないと、にちもさちもいかないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、政治も何もできそうにもありませんし、中央銀行も国有以外に知恵がありそうにありませんから、まあ、そこから先の再建ということになりますと、人が全部入れ替わってからって話になりますのでね、ちょっと長丁場になると思いますから、まあ、皆さんそのつもりでですね、まあ、しっかりとここはやっていかないといけないんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで、藤原尚弥の日本と世界に一言、市場混乱の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。